デスラジオ、聞いたらいつか死ぬラジオ、キャットです。週末に巣鴨でのアート展があったんで、更新ちょっと遅くなっちゃいました。アート展、勇気を出して来てくださった皆さん、本当に感謝です。二度目ましての方もいらしてくださって嬉しかったです。5人のアーティストで開催したので、いろんな人が来てくれました。おかげさまですごい楽しい週末になりました。またアート作りたいなって思ったんで、またどっかで開催する際にはどうぞよろしくお願いします。じわじわメタル界隈でもリスナーさんが増えてきてるんで嬉しいです。最近冒頭でいろんなお気に入りのお店とか紹介するのが恒例になってるんで、今回も一つ入れたいんですけど、もし誰か東京のつつじが丘に住んでる人がいたら、鋼鉄屋っていうめっちゃかっこいいメタルのバーがあるんで、ぜひぜひ行ってみてください。私もたまに行ってます。ロックバーってまあまああるけど、メタルバーっていうと東京周辺でも何軒かしかないので、すごく貴重だし、ずっと永遠に続いてほしいお店です。はい、今回話したいエピソードはトゥルークライムじゃなくて、事故で死んでしまう話です。以前、イットさんが山から足を滑らせて死んでしまう滑落死の恐怖を語ってたことがあると思うんですが、人間に殺されるっていう事件性がなくても、怖い事故死っていうのはいっぱいあると思うんですよね。一番嫌な死に方ってなんだろうって、きっとみんなもいつも考えてると思うんですが、どうでしょう。きっと一番いい死に方は、すって眠るように死ぬことだよなって思うんですけど、今日はその逆の嫌な死に方について考察したいと思います。恐怖症とかってあると思うんですけど、高いとことか狭いとことか皆さんは平気ですか？私はどっちも怖いです。今回お話しするのは狭いところの話です。その前に高所恐怖症の話もちょっとだけすると、最近見たフォールっていう映画がめっちゃ怖かったです。ものすごい高いテレビ塔に女の子2人が登ってって、一番上ではしごが壊れて降りられなくなるっていう話なんですが、すっごくよくできた映画でめちゃくちゃリアルなんですよね。私ビルの上から下を見下ろすとかできるんですけど、ジェットコースターとかも乗れるんですけど、余裕で全然怖くないっていうわけじゃなくて怖いガラスとか柵がないところなんて絶対立てないです。なんかテレビ塔登るなんてもう絶対死んでもやりたくないって思って見てて、だからその女の子たちが階段を登る最初の 2,3 歩目くらいからもうすでに怖かった。もうすでにやばいと思ってたら、ずっとその後上にいるからめちゃくちゃ怖かったです。なんだろう、アングルなのかわかんないんですけど、めっちゃリアルだったんですよね。で、女の子のうちの一人は余裕でサクサク登ってくけど、もう一人はためらいながら恐怖心を抱えながら登ってくんです。その演技もリアルで、映画史上本当初めて目を覆いたくなりました。っていうか目を覆ったんですよ、初めて。なんかどんなにスプラッター映画とかホラー映画で気持ち悪いお化けが出てきても、人の内臓がぐっちゃぐちゃになってたりしても、目をそらすってことはないじゃないですか。キャーってこう目を覆うってことはなかったんですけど、今回本当本当に初めて、うわ無理だこれ見れないと思って、両手で目を隠しながら、あ今ちょっとダメですってなったんで、すごい、あ私をこんなに怖がらせてくれてありがとうって思いました。直視できない、めちゃくちゃ感情移入して見てました。この間のセレクションの収録の時にこの感想をイットさんに言ったら、彼はもちろんフォールを映画館で見たそうで、よくできてたよねって言ってました。なんで超おすすめです。もう怖い映画ランキングに入れたい感じ。 その時に他にも紹介してくれたんですよね。なんか、あ、そういう系が怖いんだったら、その監督が前に撮ったやつなのかな、あの海の中に沈んで下にサメとかを間近で見ようっていうツアーみたいなのあるじゃないですか。実際にあると思うんですけど、それをやったらチェーンが切れて下に落ちてっちゃうとか、漂流系、海を漂いながら水とか食料がなくなってって、いつ誰かが助けてくれるか、自分たちがどっかの島に流れ着くかどうかがわからないっていう、本当にあった漂流系の話とか何個か紹介してもらってみたんですけど、どれもわーやだなって思うけど、やっぱりこのフォールが、なんだろう、一番恐怖心を煽られたって感じです。はい、今回話したいのはナッティパッティの事故の話。簡単に話すと、洞窟の中に入っていく冒険家たちがいるじゃないですか。ジョン・ジョーンズっていう男性が、まあ彼でも冒険家とかを職業にしてなかったんですけど、以前にも洞窟探検の経験があるっていうくらいで、観光客みたいな感じで入っていきました。しかも彼はまだ26歳で、結婚したばっかりで、幸せで健康な男性だったんですが、友人たちと入ったその洞窟の中で出られなくなってしまったんです。レスキュー隊たちが必死に助け出そうとしたんですが、最終的にその場で亡くなってしまったっていう話です。この事件を知った後に、写真とかイラストで見るとさらに怖って思うんですけど、話を聞いただけでもうちは、あーやばいと思ったんですよね。もう狭いところはすっごい怖くて、病院とかで MRI とかをやったんですけど、あれさえももうギリっていうか、まあできるならやりたくないぐらい怖くて、私が入った MRI って足のつま先から入ってって、頭が最後だし、体がすっぽり全部入るような大きい筒とかでもなくて、なんだろう、多分ドームみたいなやつが動くみたいな感じなんで、まだマシなやつだと思うんですよ。なんか中には頭を見なきゃいけない場合とかは頭を固定するんですよね。ベッドにガッチャンってヘルメットみたいなので頭を固定して、できっと頭から行くと思うんで、もうそんなのはもう想像しただけで絶対無理だからそのレベルで狭いところ怖いんですよ。なので MRI 苦手ですって言ったら精神安定剤とかを処方してくれるんですけど、それも効いてるかわかんないです。全然もう本当に冷や汗かきながら耐える。で、絶対に目を開けない。もし目を開けたら目の前に壁があるわけじゃないですか。死ぬ、怖すぎる。なんで絶対目を開けられないようにアイマスクみたいなやつで目を覆う。自分を信じないそれでも目開けなかったけど、なんか目開けたらもう死ぬって思いながらやってて、 MRI って20分ぐらいかな、結構長いんですよね。もう本当に生きた心地がしないです。だからそれを好き好んで狭いところに入っていきたいって思ってる人たちが信じられなくて、この話を聞いた後に洞窟探検の YouTube っていうのがいっぱいあるんで、それを見に行ったんですけど、もう意味がわかんないです。めっちゃ怖い。本当に死ぬほど狭いとこに入っていくんですよ。で、ヘルメットとかにカメラをつけて撮ってるんですけど、ヘルメットかぶってたら入れないくらい狭いから、ヘルメットを取って、カメラとかもこう腕で自分で持って自分の前にこうつけて、自分を映しながらじりじりじりじり張っていくんですけど、もう正気の沙汰とは思えないんですけど、どういうことなんですかね。でもその人たちはすごい落ち着いてて、うわー狭いな、これはちょっとやばいかもしれない、パニックになったりしないんですよね。じゃあこういう風にやったら出れるかなとか言いながら落ち着いて進んでいくんですけど、もう見てるこっちがそこにいないのにパニックになりますよ。なんでその人たちは そんな状況で平気なんだろうって思う。1個見たケイブマンっていう人がやってる YouTube の中の一つが、洞窟の中がさらに水浸しだったんですよ。すっごい冷たい水らしいんですけど、冷たいとか言いながらその中入ってくんですけど、頭すらまっすぐにできない狭さで、横を向いてもう耳とかほっぺたとか水に浸かってる状態、その状態で進んでく。で、それを首まっすぐにしたいなって言って下を向いたりしたら、もう口も鼻も水の中に浸かっちゃうんで、息ができないから動かせないんだよねとか言いながら横向いてんすけど、なんなんで、なんでそんなことするんだろうって思います。本当に理解ができない。そんな感じで、狭い狭いって言いながら、洋服とかズタボロになりながら張っていくんですけど、冒険家の考えてることは本当にわからないです。では2009年に何があったか。2009年11月24日、ジョン・ジョーンズという男性が洞窟内で動けなくなり、28時間くらい閉じ込められた後に死亡しました。ナッティ・パティ・ケーブはアメリカ・ユタ州にある熱水洞窟です。以前から洞窟探検家に人気があって、その狭い通路で知られていました。この洞窟が発見されたのは1960年で、デール・グリーンという男性とその友人たちによって初めて探検されました。この洞窟の名前は、多くの通路で見られる粘土の柔らかくて茶色いパテのような質感にちなんで付けられました。最初は発見者によってシリーパティと付けられたんですけど、ナッティーパティの方が響きがいいっていうことでナッティーパティで定着しました。ナッティって言ったら食べ物のナッツもそうだし、金玉もそうだけど、バカっていう意味もあるんで、さっきのシリーパティと似たような感じで、さらに韻を踏んでるっていうか、言いやすい感じでバカげたパテみたいな感じの名前の洞窟です。粘土のような質感は砂によく含まれる二酸化ケイ素で構成されています。洞窟は石灰岩を形成する加熱水の上昇により複雑な構造を構成しています。430メートルのトンネルがあり、狭い地表の穴からアクセスすることができました。2009年以前、この洞窟では狭いねじれや曲がり角で立ち往生した洞窟探検家やボーイスカウトが4回にわたって救助されています。そのため危険だっていう声もあり、2006年、洞窟内に入れる訪問者の数を調査し厳しく制限する取り組みが行われましたが、洞窟は年間5000人以上の観光客が訪れるほど人気で、その中には適切な安全対策をせず深夜に洞窟に入る観光客もいました。洞窟の内部には45度の傾斜があり、ビッグスライドと呼ばれる滑り台のような箇所があり、多くの人が滑るため岩の表面はどんどん滑らかになってきていました。そのうちここで死亡事故が起こるんじゃないかと危険視されていました。2006年5月24日についにゲートが設置され、洞窟は一時的に閉鎖されました。2009年初頭、観光客は安全上の予備装置が満たされていることを確認するため、29日前までに書類を申請しなければ入れないシステムになりました。2009年5月18日、洞窟は再び一般に向けて公開されました。ジョン・ジョーンズがその洞窟に入ったのは、その同じ年の11月24日でした。ジョーンズは弟のジョッシュと、他9人の親族や友人と共にこのエリアを探検していた際、洞窟の中にバースカナルと呼ばれるすごく狭い通路があるんですけど、そこを目指していたら、実は違う間違った道を入っていってしまって、そのことに気づかずにどんどん侵入していたんですね。そしたら途中であまりにも道が狭くって後ろに戻ることができなくなっちゃって、もうそうなった時って前に進むしかないんですよね。 彼はきっとまだ間違ってるって思ってないから、これがこのめっちゃ狭いバースカナルで進めばゴールがあるんだろうって思いながら進んでたので、もう本当に息を吐いて肺をぺちゃんこにしてちょっと進むくらいの感じで言ってたんですね。そしたら突然お腹の下の地面がめちゃくちゃ鋭い傾斜になっていて、ズドンって滑り落ちちゃったんです、真っ逆さまに。それは本当に25センチ×46センチっていう狭いエリアで、逆さまのままその狭いところに挟まってるので自力では上に戻れないんですよね。ちょうど彼の身長ぐらいの穴だと思うんですよ。動けなくなってます。で、わあ大変だっていうことをすぐに弟が気づいてですね、助けを求めに地上に上がりました。それを聞きつけてレスキュー隊も駆けつけました。ジョーンズの挟まってる場所までは行くのに狭いんで一人しか入れないんですよね。でしかもそこまでたどり着くのに地上から1時間かかるです。そこに行ったのが最初のレスキュー隊の一人が、この警部のことを一番よく知ってる人が行ってジョーンズを見つけて、まあ足しか見えないと思うんですけど、ジョーンズを発見して声をかけたら、いやーとにかくここから出たいよって彼から返事が返ってきました。レスキュー隊は彼を落ち着かせるために彼に常に話しかけました。地上には30人のレスキュー隊、そしてジョーンズと結婚したばかりの妻の姿がありました。ジョーンズの挟まってる場所から少し手前でも以前にボーイスカウトの男の子が挟まってレスキューを受けたんですけど、その時の位置はジョーンズのいる場所ほど角度がついてなかったんで10時間以上かかったんですけど助け上げることができました。だけどジョーンズの事態は深刻でした。チームは滑車を洞窟の何箇所かに設置してロープを通し、ジョーンズの足首にロープの先をくくりつけて引っ張り上げるっていうことを思いつきました。滑車を設置してロープを引っ張るとジョーンズの体は少し持ち上がりましたが、その度にジョーンズの体は容赦なく岩に擦られ、彼は悲鳴を上げました。なんとか体が持ち上がりうまくいきそうかもしれないと思った瞬間、固定してた滑車の一つが重みで外れ、ジョーンズは再び穴の中に滑り落ちてしまったのです。潤滑剤としてサラダ油を注ぐことや彼の周りをドリルで削ること、思いつく方法は全て試しましたが、それのどれもうまくいかず、残されていた唯一の救出方法は全く恐ろしいものでした。それは彼の足と背骨を折ってでも無理やり引き出すことだったんです。人々はこれについて話し合いました。ジョーンズは20時間以上逆さまの状態でした。このままでは脳に血がたまり死んでしまいます。骨を折って引き出す方法を比較した時に、レスキュー隊たちはこのまま彼を死なせた方が人道的だと判断したのです。ジョーンズが心停止によって亡くなるまで通信機を通じて妻が最後まで語りかけました。事故から28時間後、ジョン・ジョーンズは亡くなりました。レスキュー隊は彼の遺体を回収しようとするのは危険すぎるという結論に達し、彼の家族と洞窟の所有者はジョーンズの記念として彼の遺体を中に封印したまま洞窟を永久に閉鎖するという合意に達したのです。爆発物を使ってジョーンズの遺体の近くの天井を崩し、入り口の穴をコンクリートで埋めて、それ以上誰も近づけないようにしました。洞窟の入り口にはジョン・ジョーンズの記念碑が建てられています。コンクリートで埋められたその洞窟の奥には今もジョーンズの遺体が逆さまに埋もれているのです。っていう怖い話です。いやーもう行かないことが一番いいと思うけど、すごい 危険なことをやるからこそ冒険なんだろうし、冒険家っていうのは山があったら登るし、穴があったら入るみたいな感じなんですかね。なんだろう、自分では考えられないからすごいなって思うけど、悲しいですよね、死んじゃったら。しかもそこに挟まって出れない、もしかしたら僕死ぬかもしれないとかって言ってるのはめっちゃ怖いなと思います。パニックにならないのがすごいですね。とってもしその状態でじゃあパニックになったとしたら逆にどうなるんですかね。パニックになっても暴れたくても暴れるスペースとかないし、体も気をつけの状態で入ってたらしくって、でも体がこう動かないってすごい恐怖だと思うんでしょうね。想像するだけですごい息が苦しくなっちゃう。私はそれぐらい怖いけど、皆さんの中には全然余裕な人もいるのかもしれないから不思議。やっぱり恐怖心って死に人間の自己防衛の本能みたいなものですかね。落ちたら死ぬぞとか、挟まったら息ができなくて死ぬぞとか、出れなくなるぞみたいなのを無意識に本能が恐怖症として危険から遠ざかるように恐怖心があるんだと思うんですけど、 SNS とか見てても全然怖くない人とかいますもんね。どれだけすごい写真とか動画を撮るかみたいな感じで、高いとこに登ってる人とかはよく見てますけどね。他に推しの人もいるから、死んだら意味ないのにね、すごいなと思います。今日は狭いが怖いの話でした。アップデートの情報はツイッター、インスタで発信しているので、デスラジオで検索してみてください。また毎月バンローリング社からオーディオ CD が発売されていますので、 Amazon などでデスラジオで検索してください。評価もいただけるとありがたいです。そちらではイットさんとのクロストークが入ってますので、どうぞよろしくお願いします。それではまた。